この CD は斉藤ひとりさんがアクトシティ浜松で公演されたものです。ご存知の方も多いと思いますが、斉藤ひとりさんは銀座マルカン日本漢方研究所の創設者で、納税金額12年間連続ベスト10という快挙をなされ、日本新記録を打ち立てた方です。また納税金額も発表を終えた平成16年までで合計173億円を納め、これも日本新記録です。その他に心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されている方です。ではごゆっくりお聞きください。
さて皆様、盛り上がってきましたね。はい、大変お待たせいたしました。ここで斉藤ひとりさんから素敵なお話をいただきたいと思います。皆様拍手でお迎えくださいませ。
私一人だと間違えたり飛ばしたりします それでチェック係がいますですね、今日は浜松で話してくださいって言われた時に、何話しますかって、どんな話しますかって言ったら、何でもいいですよ、本当に何でもいいですから好きな話してくださいって言われました。きっととんでもないことになりますよって歯止めが効かないですから私は、話してほしいことって言ったら本当にこんなにたくさん量があります、多分今日は皆さん家に帰れませんよえ、今日の話は非常に、訳が分かりません。好きな話をしていいって言うとこういうことになっちゃいますよ。ひとりさんは日頃とんでもないこと考えてるから、わけがわからなくなります。10人の社長はわけのわからない話に付き合わされてます。今日は皆さんが私に付き合う番ですでは花江さん、何か間違いがあったら言ってください。台本なしでやってます。これは話してほしいっていうことの頭だけ書いてありますから、中身はほとんど書いてません。その都度その都度話が違います。私の話は、では始めます。心は傷つかないって話します。心は傷つかないんです。よく言うでしょう、私ちっちゃい時からいろんなことがあって心に傷がついてるんです。でも本当は心は傷つかないんです。初めて聞いたでしょ、ねえ。私の話はね、過去は変えられるけど未来は変えられないとか、普通の人の言ってることと少し違うんです。その中でもこの話は相当分かりづらいです心は傷つかない。そうなると今まで私が悩んでたのは何だったんだろうと 皆さんが苦しんでた問題は何だったんだろう、では今から心はなぜ傷つかないかをお話しします。拍手してください人間の心っていうのは、あ、これ信じなくていいですよ。これ信じろっていう方が無理だと思ってるから今まで話さないんですからね、何かここへ来た時同じ私と波動を感じたんで、この人たちなら大丈夫かなということで人の心、魂というのは実は神様からいただいた分け御霊というもんなんです。神様の命をいただいている、それが心の正体なんです。で、神様の分け御霊というのは実は光なんです。私等しが言えませんからね、適当に判断しながらやってください、光です。だから心の正体は光なんです。だから光を傷つけることはできないんです。わかりますか？今光が当たってるけどこうやってやっても傷つかないんですね。では傷つくって何だろう。いいですか？映写機を想像してください。映写機というのは中に光がありますよね。それがフィルムを通して光になって、フィルムを通して光がフィルムに当たって現実が出てきますよね。いいですか？ここまでちょっと頭の中で覚えててくださいね。例えばですね、30人学級があるとしますね。そこに暴漢が入ってきました。刃物を振り回して3人が傷つきました。いいですか？そうすると傷ついた人もそうだけど、残りの27人も心に傷がついたから精神的にカウンセリングしようとか、いや、カウンセリングしちゃいけないんじゃないんですよ。この中にカウンセラーの人もいるか分かんないんですから、それはもう必要ですからいいんですよ。ただ私が言いたいのは、残りの人に傷がついたからカウンセリングして治してあげようって言うんだけど、心は傷つかないんです。なぜかというと光だから。いいですか？昔のことを考えてください。昔の人って、私たちの親って戦争を乗り越えてきたよね。で、そういう人たちいっぱいいたけど、こっちの防空壕に行ったから死んじゃったけど、こっちの防空壕で私たち助かったんですっていう人いっぱいいるんです。で、そういう人がカウンセリング受けてますかって言うと受けてないんです。ただ私たち運が良かったからで終わりなんです。で、昔は例えば子供やなんかも、戦国時代ね、初陣っつって初めての戦やなんか行くと、周り中死んじゃってもその人だけ死なないと、お前はすごく運のいい子だから何があっても死なないよって、だからお前は運がいい子なんだよって言われちゃうと、それだけなんです。わかります？運がいい子だよ、だから運がいいからお前はこれからも怪我も何もしないよっつうと、あ、そうなんだと思うんです。ところが戦国時代ならそれで終わりだったのに、今はお前は大変な思いしたからかわいそうだったねとか、なんていうの、心に傷がついてるからとか言われると、ちっちゃいこと分かんないから、私は傷ついてんだと思うんだよね。思うんですよ。 ゃあ傷のついた部分は何ですかっていうと、さっき説明した A 社機のフィルム、思いというのがあるんですよ。思いに傷がついてるんですよ。わかります？フィルムに傷がついてるんです。例えば私なんですけど、私は中学校しか出てないんです。この前高校のことをハイスクールって言うんですけど、これから私中学でっていうのやめました。中スクールという、ことにしました。でこの、まあ、中スクールはいいんですけどいいですか。私は中学校しか出てないから、社会へ出て損なんじゃないかとか、バカにされるんじゃないかという思いというフィルムを入れとくと、なぜか社会に出た時それが映し出されるんです。そうするとバカにする人が出てくるんです。でも私はただの一回もね、バカにする人間も出てきたことないから、バカにされたこともないんです。わかりますか？普通の人は人生をカメラだと思ってるの。現実に起きたことが自分に映って心が傷つくと思ってるんです。でも本当は映写機型なんです。だから自分が魂でここに思ってる思いというフィルムを置くんです。それが映し出されたのが社会なんです。だからいろんなことが思いによって映し出されるんです。わかります？だから私は中学でだからバカにされんじゃないかっていうと、バカにするやつが出てくるんです。そうすると、ああやっぱりバカにされたって言って、ここにさらに傷つくんです、フィルムに。そうするとまたそれが映し出されると、またそいつが出てくるんです。でエンドレスに出てくるんです。わかりますか？ね。だからといってね、いいですか？じゃあ思いだけ変えればいいんだっていう人がいるけれど、それだけじゃないんです。例えば思いを変えますよね。思いというフィルムを変えると世の中が変わって見えてくるんです。で変わった現実が出てくるんです。すごい分かりづらいでしょ。大丈夫ね、いいかい。自分が思ったものが自分の光に映し出されて、いろんなやつが出てくるんです。で嘘みたいだけどそうなんですね。そうするとこの世の中って、じゃあ思いを変えればいいんですかって言うと、この世はそうじゃないんです。あの世は思えばいいんです。あの世はカツ丼と思うとカツ丼出てくるんです。想念の世界ですから。ところが今こうね、女性の方、ああ綺麗になりたいな、綺麗になりたい、綺麗になりたいってずっと朝から思ってても、例えば頭が寝癖がついてるとすると、寝癖はそのままですよ。綺麗になりたいなと思ったら、櫛入れるとか、お化粧するとか、わかりますか？赤いセーターが欲しいって言うと出てくるのがあの世なんです。だけど、今白いの着てるとすると、赤いドレスが欲しいと言ったら、赤いの買うか、これ赤く染めるかしかないんです。で、この世は、思いと行動なんです。この星はそういう星なんです。だからこの星では思ってるだけではダメなんです。思ってるとチャンスが来るんです。だから私は中学で得なんだ。早く飽きんどになりたい。早く先出たい。例えば高校で3年、大学で4年、7年間、私先走りたかったんです。でマラソンでもさ、7年先走っていってると相当先行っちゃいます。もう皆さんが走るときにはゴールにいます。だから私はそれが得だと思ってると、得なチャンスが来るんです。で、そのチャンスに対して行動すればいいだけなんです。 だから思うと必ずチャンスが出てくる。で、チャンスが出てきたらそれを掴んでいけば、すごく得な人生になって難しくも何ともないんです。いいですか？秀吉って言いますよね。秀吉って、最下級のお釈迦さんから来たって言うけど、実は畑も持ってないから、お釈迦さんの下だったんです。で、その人が、一番最初に望んだことは、侍になりたいけど、侍ってなれないんです、いきなり。なれたのは足軽なんです。で、足軽かじゃないんです。足軽も、織田家という、大体殿様自体がいつ殺されるかわかんないような、本当にもう会社で言うと潰れかかったようなところの、本当の一番下でしか入れなかった。そこの足軽しかなれなかった。そうすると、足軽になれたよかった。それでその足軽のチャンスをつかんで一生懸命やると、下っ端の侍になるチャンスが来るんです。で、それを、なんだ、一番下かじゃなくて、ああ、侍になれた、嬉しい、嬉しい、つってと、侍大将になるチャンスが来るんです。そうすると今度は大名になるチャンスが来る。ね。それでその大名になるチャンスが来て、ああよかったって喜んでっと天下を取るチャンスが来るんです。でも無理はしてないんです。何の無理もしてないの。よかったよかったと思いながら来たチャンスを掴んでるだけなんです。で、この世は思いだけではダメなんです。思いってこう思うことね。思うことは大切だけど行動しなきゃいけないんです。この星はそういう星なんです。ね、いいですか？フィルムを変える。で、急にフィルム変えなって言っても変えられないでしょ？だから言葉変えな。ね、天国言葉喋ろうよ。最近幸せを呼ぶ幸せ言葉って言ってるのね。ついてるとか感謝してるとかありがとうとかね。あと地獄言葉っていうより不幸を呼び寄せる不幸言葉だよね。だからね、ついてないとか不平不満愚痴泣き言とか言ってるとそういうフィルムを入れてるのと同じなの。で、それが映し出されるの。だからお釈迦様もね、キリストも何を言いたかったかっていうとこの話だけなの。ただ昔映写機とかなかったの。ないからああいうすっごい長い説明になっちゃったんだけど、あなたの思いがこの世を映し出すんだよって言いたかっただけなの。ね。だから今は映写機だって言っても誰だってわかるじゃない。だから心は傷つかないの。で、急にこういう話ってされるとなかなかほらピンとこないだろうから、どうしたらピンとくるか、いろいろ考えたの。会社行くと、横暴な上役がいて毎日バカ野郎とかって言われるんだ。それがもうそのバカ野郎って言葉にすごく傷ついて、もう自分はもう死にたいぐらい気が傷つくんですって言うけど、じゃあお前バカ野郎って一回言われるたびに3万円くれることになりましたっつって、そうすると今日は10回言われましたって言うと30万になっちゃって、明日何回言われるだろうって思うよねって。ってことは、バカ野郎で傷ついてんじゃなくて、自分の思い方で傷ついてるんだよねって。なかなかバカ野郎一回で3万円くれるとかないと思うけど、ものの考え方ってね、自分がどんどんどんどん怒られたとき、これはね、自分が出世したらやる可能性があるんだ。こんな嫌な思いをいっぱいして自分はやらない人間になっていくんだ。ね。それから、もううちの上役は本当にもうバカばっかしで私に尻拭いさせてってこの前言ってたの。そこの会社絶対辞めるなよって。お前に尻拭いさせるってことは上は相当抜けてんだから間違いなくお前出世できるから。ね。もうちょっといてごらん。だ、物って考え方だよねって、ここのフィルム一つでどうにでもなるよねって。それで考え方変えて 言う言葉変えると起きる現象が違ってくるの。そしたら行動してください。で、行動すれば絶対に幸せになれますよ。これが、心は傷つかないって話です。ありがとうございます。次の話いきます「ありがとうはある日通じなくなる」っていう話をします。「ありがとう」って言うとすごくいいの知ってますよね。はい、知ってる人、はい、こんなにいっぱいで嬉しいですね。「ありがとう」って言うといいことあるよ。ある日いいことなくなります。それはどういうことですかっていうと、世間も神様も人にいいことしてあげもらったらありがとうって言いますよね。それを言えなかったような人がありがとうって言うようになったら周りも喜ぶし神様も喜ぶよね。だからいいことありますよね。だけど寝てた子供がハイハイしたら親喜びますよね。あ、ハイハイした。でも30過ぎてハイハイしてたらこれは親が喜ぶんだろうか。いいですか。ありがとうっていうのは当たり前なんです。人にいいことされたりね、お水持ってきてくれてもありがとうっていうのは当たり前なんです。ありがとうっていうのはマラソンでいうとスタートラインに立ったようなもんなの。で、これからだよね。これからありがとうって言われる人生になるんだよね。で、それがゴールじゃない。それなのにほとんどの人はありがとうって言えばいいんだ。もうスタートラインで休んでる人とか寝ちゃってる人とかいるけど、それはきっと、ダメかもわからないね。で、人生とはありがとうと言われる生き方をすることなの。言えるようになることじゃないの。それは言えないより言った方がいいですよ。でも本当は人からねありがとうって言われる生き方なんです。だからさっきのね映写機の話じゃないけれど、人にありがとうって言われる生き方しようってフィルム入れるといろんなチャンスが来るんです。で、あの世にいた時、これから地球というとこ行ってきます、日本というとこ行ってきます、神様と約束することがあります。そこでありがとうと言われる人生を送ってきます。だからありがとうって言われるにはどうしたらいいかな。お蕎麦屋さんでお蕎麦誰か持ってきたらありがとうってこっちも言うけど、通りづらそうだったらちょっと椅子ずらしてあげるとかね、細かいことでいいんです。ありがとうって言われる生き方しよう。で、そのありがとうって言われる生き方しようって思いながら生きれば、それだけでうまくいくんです。ありがとうって言われる人生を送るんだっていうカチャってフィルム入れるんです。私ちっちゃい時からこうだったのとか、親がどうだったのとか、隣のおばさんがどうだったのとか、そのフィルム外してください。もう散々それ聞いてても何にもならないです。それより今から人にありがとうっていう言われる生き方するんだってフィルムをカチンって入れてください。それを傷つくことのない魂という光で映し出してください。そうしたらそれだけで幸せになります。幸せじゃない人ってずっとなぜ幸せじゃないかずっと言ってます。でも でもその中に人から私はありがとうと言われようとして生きてんだというところが一つもないです。あなたの泣き言聞かされて爽やかにはなれません。カチャンってフィルムを変えて、今日からありがとうって言われる生き方しよう、そう思っただけで幸せになります。なぜかうまくいきます。全てのことがうまくいきます。もうこのフィルム傷ついて、あのフィルム傷ついて、フィルムごと変えればいいんです。私の10人のお弟子さんはみんなすごい幸せになったの。その人たちはひとりさんがついてるから大丈夫なんだってフィルムに変わったの。カチャンって変わったの。それだけで違うんです。みんなでね、フィルム変えましょう。次の話へ行きます。ハスの花の修行というのがあります。今からハスの花のお話をします。こういう人います。私ひとりさんの本読んだりなんかして天国言葉言うようになったんです。ところが会社行くともう周りが否定的な地獄言葉ばっかり喋ってて嫌になっちゃうんですっていう人がいるんですけれど、人間ってと魂のステージが上がってくると、あなたに与えられる修行があるんだよ。その修行が、あなたに与えられた修行が蓮の花の修行なんだ。で、蓮の花って何ですかっていうと、泥だらけの中から出てきて泥がついてないんです。それで見事にきれいに咲きますよね。で、その泥から、みんなが汚いと言ってる泥から栄養を取ってるんです。それで見事に咲いてるんです。いいですか。会社の人間がどんなに否定的なことを言おうが何しようが、あなただけは汚れることなく汚れることなく天国言葉を言い続ければいいんです。で、修行の行は行くと書くんです。ただただ行けばいいんです。行って言い続けてればいいの。それで蓮というのはレンコン、根がレンコンっていうの、連なる根っこ。食べたことあるんでしょ、ハスの天ぷらとか。ね、レンコンってのは連なってるよって意味なの。ってことは、根は連なってるから魂ってみんなつながってるの。だから自分が一人ずつ、一人でも天国言葉ずっと言ってると、いつか一人、二人、三人って増えてくるので、そういう修行にもうすでに入ってるのに、あの人がああだとかこの人がこうだとか言ってない。ともかく自分だけでも天国言葉を言い続ける、これが蓮の花の修行なんだ。もうあなたは蓮の花の修行に入ったんだから言い続けるしかないよ。今抜かしたということで。蓮の花の修行って、まあ、観音様の修行っていうのね、観音様って蓮の花持ってるじゃない、ね、でその蓮の花を持ってるってことは、どんな人の気持ちの中にも、さっき言った分け御霊という真我というの、ね、汚れのない汚れのないものがありますよっていうのが蓮の花を持ってることなのね。で、あなたにはもう蓮の花の修行が来たんだから、自分は花として生きればいいんです。で、その花として一生懸命生きてると、根がつながってるから、ちゃんと 次々って出てくるよ、今世一生懸命やっても誰も出てこないこともあるんです。そしたらまた来世やればいいんです。そんなに急ぐことはないんです。世の中無限に続いてますから。ただ自分に修行が来たんだなっていうことです。よろしいですか。はい。続きまして、8対2の法則の話をします。魂的な話ね、スピリチュアル系の話をすると、不思議大好きな人が来るんです。不思議が大好きな人が来るんです。で、不思議っていう字頭の中で想像してね、不思議っていうのは思っても議論してもいけませんよ、ふっていけないよって、思っても議論してもいけないよって不思議っていう字なの。そこで8対2の話なんだけど、不思議なことにはまりすぎちゃう人がいるんです。2割ならいいんです。2割は楽しいです。8割は今の現実ね。今目の前にいる人に愛のある言葉しゃべろうとか、今行ってる会社ちゃんとお給料もらってないと生きていけないんだよ。ね、で、今の生活とか今の人生をしっかり生きて、2割不思議なことが好きならいいの。だから皆さんが崖から下覗くとき、崖から8割出ちゃったら落ちますよ。時々落ちてる人いますけど、やっぱり下がってこう2割ぐらい顔ちょっと出して覗くでしょ。それと同じにしないとね。それはそれでもう、例えば人生でね、誰かが相談に来た時も、この世だけじゃないんだよ、前世もあるし来世もあるよとかね、人からありがとうって言われるために生まれてきたから、そうやって生きると神様とか周りの人からとかすごく援助があるよとか、そういう深みのある話は楽しいの。でもそればっかしになっちゃってる人いるんですよ。もう8割言ってもう落っこっちゃって、落っこちながらも言ってる人いますから。だからちゃんとしたことを抑えててください。2割はいいです。不思議なことって楽しいですよ。だから思ってもいけない、議論してもいけないって言うけど、人生しっかりやってれば私は2割ぐらいはいいもんじゃないかな、それで魂が向上するならいいんじゃないかなと、思ってます。簡単な話ですいません。8対2の話。今日来てる人はね、本当にしっかりした感じで、これお世辞抜きでねいいんですけど、あんまり不思議に偏ってる人ってもう目がいっちゃってるんです。いや、不思議って楽しいけどさ、競輪でも競馬でもパチンコでも楽しいけど、のめり込んで自分の人生ダメにしちゃしょうがないよね。やっぱししっかりやってて、たまにパチンコ行くのもいいよ、自分のお小遣いだから何使ってもいいけどね、借金するほどやっちゃったらもう崖から出ちゃってんのと同じだもんね。で、今日これからですね、言いたいことを言います。今までのは大した話じゃありません。